Tokyonet Radio.
Hey Gott. Hey Gott. Hear this song. Hear this song. Love and peace to this wonderful world.
皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第7章 Go Under the Same Sky、 Go Under the Same Sky、 オランジ空の下へにようこそ、 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky、 もう一つの空からという俺の旅の第7章にあたります。で7章としてはですね、今回が第24回目の配信、7章として1年が過ぎました、ですけども、トータルすると今回が132回目の配信になります。実はそういった意味で長くやってる番組です。はい、第7章 Go Under the Same Sky、 同じ空の下へというサブタイトルを掲げた上で、もう2クール1年が本当に過ぎました。いろんな話題、原発だったり戦争であったり、そういうような話題を、この1年自分なりの意見ガーガー、自分たちに好き放題言わさせていただきまして、それに対して聞いてくださった方々、本当にありがとうございます。この思いはね、また崩すことなく、これからも連動して動かして、やっていきたいとは思ってるんですけども、ただ第7章というのは一旦これで今日で一区切りをつけたいと思います。また別のサブタイトルをつけて次にはいくつもりなんですけども、ただこの、多分ですね、このアメージングレイショートバージョン、バックで流れてるこれでのこの、オープニングっていうのは多分これが最後になるんではないかなと。あとはちょっと行く末に任せるんですが、次を今作ってる曲の行く末にも任せるんですけども、次になるんじゃないかなと思います。はい、前回で第23回で、辺野古の、基地建設のための、県民投票の話をしました。でその時に、第24回は原子力発電所に戻りますという話をしました。その通り今回はそれで行こうと思っております。さっきも言いましたけども、今バックで流れていたのはラジオ用小一のアメージングショートバージョンでした。一旦コマーシャル聞いてください。そしてコマーシャル終わりで本題に行きたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、原子力発電っていうものを話す上で、まずはですね、東海第二原発、この東海第二原発って俺何度もこの言葉とともに、いろんな議題をこのラジオの中で、話してきたんですけども、まずはこの東海第二原発がどういう原発かというと、日本で初めて作られた原発、それが東海原発です。で日本の第1号機ですね、それの中のその第2の方なんですが、そして、もう一つの、いろいろ議題される内容、これが、原発を中心とした30キロ圏内、これが避難区域と言われるんですが、その圏内に30キロ圏内に96万人いる。これ、茨城の中の人口の3分の1、人口の茨城の人口の3分の1が、その30キロ圏内にいるという、それでそういった意味でも人口密度、避難区域内の人口密度がこれも日本一なんですね。ここまで密集した状態の中で原発が存在していることが、珍しいぐらいの、 場所です。逆にいろいろ議論されている内容というのが、その実際物事が起きてしまった時に、その96万人という人間が避難できるのかというような内容を、無理だろうとかっていう、で国の原子力発電、委員会はいや、大丈夫だと、それに対して、避難計画を、もっと綿密に作りなさい的なことも言っているような状態、のことで、右往左往いろんなこういう議題がやって、たまにというか結構ニュースに、今現在も出てるような原発です、ね、それの話題をちょっとだけ言いますね。まあこれ、今年の年明け1月10日のニュースの記事なんですけども、東海第二、東海村の原子力発電第二原発はが昨年2019年8年ですね、原子力規制委員会から2038年11月までの運転延長を認められると、再稼働に必要な国の主要な手続きを終えたと、うん、ただこれに対して周辺 6市町村、が完全に賛成しないとこれは稼働しないというらしいんですが、うん、それに対して、この原発原子力発電所の委員会の方々が、それを賛成をするように、議論を、各地方で、ね、議論を進めているという内容です、うん、ただ俺自身としては、まあ、こういったことにあまり賛成とか反対とかっていう言葉 は言いたくないんですけど、ただ、単純に考えてですよ、96万人という人間が、そうじゃなくても正直福島の原発事故の時に、みんな逃げようとして道が渋滞して、そして津波に飲み込まれていった方々の映像とかもありましたよね。ああいうのも思い出した上で、そういう危険性がある原発っていうのをまた再稼働するっていうのはどうなんでしょうっていう思いはあります。皆さんもどう思いますか。その上で、今日ですね、原子力発電というものに対してものすごい分かりやすい記事を見つけたので、それをね抜粋しながら読まさせていただきたいと思います。まずそのブログなんですけどもね、個人の、これが TKMA さんという方、 TKMA さん本当にちょっと読まさせていただきます。こういうブログをね書いてくださってありがたいです。まず出だしがですね、原発についてですって書いてあるんですが、うん、そして、ただその原発っていうことをただいるいらないだけをぶつけ合ってもしょうがない、議論してもしょうがないと、うん、必要だと議論づけるにも、必要ないと議論づける判断するにも、まずはその原発そのものが知ることが大切ではないでしょうかっていうことでこの文が始まるんですが、その次ですね、でまず例えば廃炉という言葉がありますと、うん、廃炉、原子力発電所を、もうその発電所をやめると、うん、いう言葉、廃炉というのは日本ではまだ行われていませんが、まだ実際日本では行われてないそうです、うん、だけどもアメリカやフランスでは常に何基も廃炉になっていると、意外だとは思わないですかと。でその先ですね、うん、それは問題は廃炉そのものではないと、廃炉の後に出た核のゴミの処分方法がないということらしいです。これが正直日本が廃炉にできないという、核のゴミの処分方法がないと、うん、国際的に地中深くに埋めるとかそういうことは決まってるんですけども、実際それでいいのかという検証もないと。そしてうちの地下に埋めていいよって言ってくださる地域はほとんどないと、うん、いうことが一つあると。そしてもう一つ、原子力発電所で核燃料であるウランを燃やすとどうなるか、これがすごいことすごいんですよ。ウランを燃やすとですね、それは瀬戸物になるそうです。実際お茶碗とかというお茶碗食べるときに使うお茶碗とかとの瀬戸物と同じ瀬戸物になるそうです、ウランを燃やすと。ただ何が違うか、それは、プルトニウムっていうのが混じった瀬戸物ができるそうです、うん、で核燃料処理工場、これたまにニュースに出るんですけども、これはどういったことをやってるかというと、その瀬戸物をドロドロに溶かして、そこからプルトニウムだけを取り出すっていう工場らしいです、うん、そして なぜプルトニウムを取り出すか、うん、それは、その理由はですね、またそのプルトニウムで原発が動かせるからということだそうです。そしてこれをこの過程ですね、今俺が言ったこの過程、これが核燃料サイクルということらしいですね。これをでもう一度言いますね、そうやってもう一度燃やしたウランから取り出したプルトニウムを使って発電する、うん、その発電所、それが最近廃炉というものを決定した高速増殖炉モンジュ、これがまさにそうなんです、うん、事故が続いて結局廃炉になったとこ、うん、でも日本は核燃料サイクル技術を諦めないと発表したと、うん、でこの核燃料サイクル技術は数十年前にもう世界全体が手を引いて、まだ手を引かないでいるのは日本だけだそうです。こっからなんですけども、なぜ手を引かないのか、うん、それは日本が核燃料サイクルにこだわると、うん、実はプルトニウムは核兵器の 原料になる物質だと、うん、さあどういうことかというと、核燃料サイクルをいつかやるということで国際法に合法にこのプルトニウムを持つということができる、うん、じゃないと、比較、核を持ってないこの日本がプルトニウムそのものを持っていることができない。で実際日本は、今現在ですよ、原発6000基分、6000発分のプルトニウムというものを持ってます実際日本。これで多分 原発じゃないです、原爆を作ろうとしたら、6000発の原爆を作ろうとしたら多分すぐに作ってしまう技術が多分日本にあるんだと思います。そのぐらい持ってます。そしてそれを合法的に持ってる理由、それは、核燃料サイクルをまだ手放してないから、だから持っていられるということらしいです、うん、そしてそれにこだわる理由、それにこだわる理由がどういうことかというと、もう一つ、国連の常任理事国5つ、それが、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、すべて、この国は核兵器を持っていると、うん、で日本が核兵器を持ってない、でもそれに近い場所まで行くということには、ために核燃料サイクルっていう理由付けをして、そしてプルトニウムを持つことができる。実際プルトニウムというそれだけ原発に使うプルトニウムというものをアメリカは持ってません。核兵器は持ってるけど、そのぐらい特殊なものなんです。で日本は異例らしいです、プルトニウムをそんなにも莫大に持ってるということ、うん、それがある意味、日本が原発を手放さない理由の一つでもあるのではないかという声も聞こえるそうです。皆さんどう思いますか。改めて第24回でかなりちょっとダークすぎる話かもしれないけど、これを取り上げさせていただきました。ここでアメージングラスをかけようと思ったんですけど、ちょっと時間がなくなってしまいました。一旦コマーシャル聞いてください。そして最後結論に行きたいと思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回もかまずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、というわけで日本の原発事業っていうものが日本の国内電気が足らないからっていうことで始まったっていうわけではない、これは事実らしいです。その上で、これを今 話させていただきました。うん、で、本当の、俺のラジオの冒頭の、メインのテーマ、From Another Sky、 もう一つの空から、うん、同じ空の下で起きたことなのに、もう一つの空の下で起きたことのような違和感、うん、他人事ですね、感じて忘れてってしまう、忘れてんじゃねえよっていう思いをもう一回、第8章で俺読み上げたい、読み、うん、もう一回ここに戻りたいと思っております。第8章、オリジンリグレッション原点回帰、この言葉をもとにね、抱えながら第8章、突っ張りしていきたいと思っております。そして、第1章 From Another Sky の時にやった、地上からの爆弾という8月6日イベント、第8章では、イベントではなく8月6日原爆が落ちた日、俺は東京都内でソロで、1時間半突っ走ってメッセージをこの日本に突き刺したいと思っておりますので、第7章本当に1年間聞いていただきありがとうございました。第8章でもまたここでお会いできることを切に願います。そしてまた、いろんな賛否両論、いろんな言葉が聞くんですが、それでも俺は曲げることはなく突き進むと思います。またここでお会いしましょう。 See you. Good luck. Good luck.